暑くなったり涼しくなったり、気候の変動が激しくて、私たちの体もあちこち不調をもたらしそうな過ごしにくい日々ではないでしょうか。しかし今朝は格別にみずみずしく私たちを生かす力のある命の水を提供してくださる方、主イエス・キリストについてお話ししたいと思います。まず一番目にサマリアの女とイエス様との出会いということです。今日の聖書箇所は皆さんも何度も読まれた箇所かと思いますが、サマリアの女とイエス様の出会いの箇所です。4章の3節4節にあるように、イエス様はユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれました。その途中サマリアを通らなければならなかったのです。お配りしたプリントに地図を載せております。イエス様が宮で売り買いしている人たちに怒って宮清めをなさったのがこの5番のエルサレムです。下の方ですね。でガリラヤは上の方のこのガリラヤ湖周辺の地域のことをガリラヤ地方と言います。心臓の形をした湖と言われているのがガリラヤ湖ですね。ナザレはイエス様が育たれた故郷でありますが、一番のところにあります。そしてエルサレムとナザレのちょうど真ん中あたりにサマリアの産地というふうに地図には書いてありますが、サマリア地方があります。で6番にスカルと書かれています。このスカルの町、ここにヤコブの井戸があり、そこでイエス様は旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた時はおよそ第6の時であったっていうふうにあります。イエス様は特別にスカルの井戸を通る必要はありませんでした。当時のユダヤ人はサマリアを避けてガリラヤ地方に行くのが常識だったと言われています。なぜならユダヤ人とサマリア人は犬猿の仲だったからです。しかしイエス様の必然はそんな常識を超えて働きます。あえてサマリアの女性に会うためにサマリアを通られたのです。ちなみにこのガリラヤのナザレからエルサレムまで直線距離は約100キロとありました。当時の道路での距離は約140キロのようです。私は高校生まで兵庫県の日本海側の豊岡市に住んでいました。神戸市から豊岡市まで道路で144キロとありました。ですからイエス様はちょうど兵庫県の南から北に旅するぐらいの距離をエルサレムからガリラヤまで弟子たちと共に旅をし、その途中にサマリアを通ったのでした。実際この地図を見ますと山あり谷ありで、現代のように車も電車ももちろんないので、旅の負担はいかばかりであったろうと思います。4章の5節にあるように、それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られたとあります。ここで言うヤコブやヨセフは、皆様も この御影福音教会で読み味わってきた創世記に出てきたヤコブやその息子ヨセフのことです。特に私が心に留まったのは6節の、そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられたというところに、何かホッとする気持ちがしたのです。聖書全体を読むときに、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力衰えず歩いても疲れないという御言葉があるように、イエス・キリストの御力によって元気が与えられ、パワーが与えられ、高く高く登り続けることができるということもまた真理です。主を待ち望む者にはそのように倒れそうで倒れない、すべてを諦めるしかないという時でも、主イエス・キリストに希望があるから諦めなくてよい、そういう力があります。しかしそれと同時に、イエス様が肉体の疲れを覚えられて何もしないでただ座っておられたとあるように、何もできないほど疲れて休むしかない日があったとしても、そこにもイエス様が共におられるということも真理であり、感謝なことだなと思います。私を支えてきた御言葉はイザヤ書の53章の3節なんです。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。私は今は幸い元気ですが、20年間ただ憂鬱で悲しくて、死ねるものなら死にたいという、そういう病でただただ沈むような日々を過ごしてきました。それでも幸いなことに、神様の存在を否定することは私の場合はありませんでした。それはこの御言葉のおかげです。イエス様こそ誰よりも悲しみの人で病を知っておられる方だったからです。そもそもイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われた方です。イエス様のもとに行って休むのです。私たちが教会に来るきっかけは様々だったと思いますが、心や魂を休ませたくて教会の門をくぐったという方も多いのではないでしょうか。イエス様の愛が満ち満ちているところが教会であり、重荷を下ろし休むところになっていけたらどんなに良いかと思います。6節の後半には、時はおよそ第6の時であったとあります。新改訳2017の欄外中のある聖書には正午頃と書かれています。これから日本も真夏に入ると、本当にまた猛暑がやってくるのかな、暑さ対策が必要だなというふうに考えている方もおられると思いますが、まあ、この当時であったとしても、真っ昼間に歩いて旅を続けるにはどれほどのエネルギーが必要だったことでしょう。井戸のそばに座って休んでおられるイエス様の姿が目に浮かびます。この時弟子たちは 食物を買いに町へ出かけていたとあります。イエス様は一人お昼の食事を待ちながら町から離れたヤコブの井戸のそばで座っておられました。そこに一人のサマリアの女が水を汲みにやってきました。その女の人にイエス様は私に水を飲ませてくださいと声をかけられました。これがイエス様とサマリアの女との出会いの瞬間でした。そしてかつてイエス様がニコデモと対話をしたように、今度はサマリアの女性と対話が始まりました。実は私に水を飲ませてくださいというこのイエス様の一声はなかなかありえないことだったのです。女もびっくりして聞いています。9節ですが、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。先ほども言いましたが、9節後半にもあるようにユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。そこには歴史的な理由があり、サマリアにはユダヤ人がユダヤ人ではない異邦人と結婚して与えられた子孫がたくさんいたので、純粋なユダヤ人であることを良しとしていた人たちはサマリア人を差別し見下げるような、そういう間柄となっていたんです。ですからユダヤ人であるイエス様がサマリアの女に水を飲ませてくださいとお声をかけられたのは、女性にとって相当驚くべきことだったのです。そこで2番目に、泉となり命となる水を与える方というお話をいたします。イエス様はサマリアの女と不思議な対話をなさいます。イエス様は女が思ってもみなかったことを言われました。10節、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。それに対して女性は現実的に目に見える水のことを持ち出して、主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです、その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうかと聞いています。この箇所を読んだときに、私はなんだかこれ聞いたことのあるようなやり取りだなと思いました。それはそのニコデモとイエス様が対話したときに、イエス様が人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われたのに対して、ニコデモが老いてからどうやって生まれることができますかと、本当に母親のお腹の中から生まれてくることを前提とした受け答えをしていました。サマリアの女性も本当にごくごくと飲むその水のことを言っていると思い、どうしてイエス、この目の前にいる男性がその水を汲んでくれるというのだと疑問に思ったのです。イエス様が言われたのは目に見える水のことではなく、霊的な水のことだったんですね。14節に、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。水はもう皆さんもご存知のように、私たちが生きていくために 必要不可欠なものです。よく、震災が起こったり何らかの災害のために水道がストップしてしまったら、途端に私たちは困り果てます。しかし実際に飲む水が体の維持のために必要であるように、私たちの魂や霊的な部分でもそれらが豊かに潤うための水が必要なのです。イエス様は、私がその水を与える、その水を飲む人は決して乾くことがない、その水はその人の内側で泉のように湧き上がり永遠に続くのだとおっしゃったのですね。それでも女性はまだ混乱したと思います。それで彼女は、主よ、15節ですが、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にくださいとお願いしました。そこでイエス様が言われたのが、はい、あげましょうではなくて、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいという、ある意味女性にとって一番突っ込まれたくない、そこには触れてほしくない言葉だったのです。その時点で女性は対話を打ち切って気分を害して去ることもできました。しかしそれをしないで正直に、私には夫がいませんと答えました。イエス様はこの言葉を尊重されました。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。イエス様は女に対して、その通りです、本当のことですと繰り返し言われましたね。本当のことを言ってくれてありがとうとイエス様はおっしゃっているのです。イエス様にとって、女の過去がどれほどのものであったかはあまり問題ではありません。しかし女が自分にとって一番痛い部分、人に知られたくない部分を主なるイエス様の前にはさらけ出してオープンにすることを喜ばれたのです。なぜならそこから新しい出発が始まるからです。自分の中にある自己弁護している過去、自分ではどうすることもできない心の傷、取り去りたくても取り去りたくても解決しない問題、それらのものをイエス様には隠さずにさらけ出す。いや、実はイエス様はもうすでに全部ご存知なんですけれども、だからこそ それらのものをないものであるかのように隠さずにお話ししてごらんとイエス様は願っておられるのです。そこで最後に3番目の、尽きない水が命となってというところをお話しします。イエス様は14節で、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますというふうに書いてあります。結構わかるようでわからない御言葉だと私はずっと思ってきたんです。 このイエス様が与える水って何だろう。私の中で泉となり、永遠の命への水が湧き出る。イエス様によって永遠の命が与えられたっていうことはわかるけれども、今現在その水が乾くことなくずっと湧き出ている、そういう状態であろうかと思うときに、決してそうじゃない自分を思うんですね。でこの御言葉についてライルという神学者はこう書いています。プリントの裏面のところに載せてありますが、この言葉には尊い約束が含められており、素晴らしい福音の真理が宣言されている。キリストの恵みの賜物はそれを喜んで受け入れる者すべてに対して、彼がどんな背景を持ちどんな人物であったにせよ約束されています。約束されている。私が与えようとする恵み、憐れみ、平和といった賜物は、それを喜んで受け入れる人の心の中に入ると、慰め、満足感、霊的活力の泉となる。それはこの世だけでなく永遠の生活へとあふれ出し流れ続ける。それはこの世でも来るべき世でも決して干し上がることなく永遠に尽きることなくあふれ流れるであろうと書いています。そのような水をどうしてイエス・キリストが与え続けることができるのか。サマリアの女が正午の一番暑い時間に人気のないスカルの井戸まで水を汲みに来ていたということには訳がありました。人目を避けるという訳があったのです。5人の夫が過去におり、今一緒にいるのは夫ではないという現状は、当時の社会にとってつまはじきにされるようなありえない生き方をしている人でした。そして彼女自身、普通の人たちが水を汲みには来ないような時間と場所を選んで水を汲みに来ていたのです。先ほどのイザヤ53章のように、この女性も蔑まれのけものにされているような人だったのです。そのような女性に対して、いえ、そのような女性だったからこそイエス様はあえてこの女性を選んで出会ってくださったんです。まあ、この女性はありえない人だったということですけれども、おそらくこの女性は愛を求めていたんだろうなと思います。異性に自分の心を満たしてもらって幸せになりたい、自分のこの渇きを満たしてくれる男性に出会ったと思ったけど違った、出会ったと思ったけど違ったという中で疲れ果て愛なんてこの世界にあるのかと疑問を持ち、そして人からも蔑まれ人目を避け、本当に自分の世界に引きこもって生きていたような人だったかもしれません。けれどもイエス様はさまざまなその人その人の人生のストーリーをすべてご存知の上で、垣根なく出会って自らお声をかけてくださる方です。温かい対話をしながらその人の心に届くような形で示してくださる方です。なぜそう言い切れるかは、イエス様の十字架と復活にあります。ただ言葉だけで水を与えると言われたのではなく、イエス様は私たちの罪の重荷、過去の大きな傷や痛み、自分ではどうすることもできない病を共に引き受けて、十字架で痛み、苦しみ、死んでくださった方です。そして3日目によみがえって、 今も私たちと共に生き続けてくださっている方だからです。神様は、神様が作られた私たち人間が一人も滅びることがないように、永遠の命を持つために、その大きな愛ゆえに、一人をイエス様をこの世にお与えくださいました。私たちが心の闇から解放されるために、罪許されるために、キリストにある自由を手にして、喜びのうちに生きることができるようにと、その命をお与えくださったのです。その命をいただいたのですから、私たちもまたイエス様の尽きることのない湧き出る命の中に生かされていくことができるのです。最後に一つの詩を紹介します。プリントにも書かせていただきました。100万人の福音というキリスト教雑誌に一つの詩が紹介されていたんですね。この詩を書かれた四季逸馬さんという方は、1917年山形生まれ、13歳の時にハンセン病と診断されて、岡山にある長島愛生園に滞在中、25歳の時に洗礼を受けたそうです。困難な中にも生きる喜びを失わなかった詩人と紹介されています。曲がった手で水をすくう、こぼれてもこぼれても満たされる水の激しさに、いつもなみなみと命の水は手の中にある。指は曲がっていても、天を指すには少しの不自由も感じない。もう一度お読みします。曲がった手で水をすくう、こぼれてもこぼれても満たされる水の激しさに、いつもなみなみと命の水は手の中にある。指は曲がっていても、天を指すには少しの不自由も感じない。イエス・キリストに出会って、サマリアの女性は変わりました。人の目を避けて水を汲みに来ていたのに、4章の28節では町に出かけて行って、来て見てください、私がしたことをすべて私に話した人がいます、もしかするとこの方がキリストなのでしょうかと、会う人会う人に話して回ったのです。大きな変化が起こりました。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきたと続きます。私たちもまたイエス様と出会うときに、周囲と見比べて卑下したり、自分の殻の中でぐるぐる堂々巡りしている中から、見つめる方向が変わるんですね。こぼれてもこぼれても満たされる水、いつもなみなみとあふれんばかりに命を注ぎ出してくださるイエス様の方向を見つめ続けていきたいと思います。魂が乾くとき、苦しみに涙するとき、疲れ果てて何もできないときであっても、私たちの横に主イエス様はいつも一緒に座ってくださっています。お祈りをいたします。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。愛する天のお父様、今日も本当にイエス様とサマリアの女の出会いを通して、そこで対話をなされた、その中からこの女性が新しい出発を始めることができた、本当にそのような恵みの箇所を共に味わうことができましたことをありがとうございます。私たちもそれぞれな形でイエス様に出会ったことと思いますし、また今から 出会う方もおられるかもしれません。そんな私たち一人一人のそばに一緒に座ってくださっているのがイエス様であり、そして決して乾くことのない水をあなたにあげようとおっしゃってくださっていることを感謝をいたします。本当に忙しさや疲れや、またこの不安を煽るようないろいろなニュースの中で、私たちは見つめる方向を忘れてしまいそうな時もありますけれども、どうぞ助けてくださり、本当に見上げるべきお方、見つめる方向、主イエス様ご自身に焦点を合わせていくことができますように、これからの1週間1ヶ月の歩みも一人お一人に祝福のうちに臨んでくださいますことをお祈りをいたします。この時を感謝をしつつ、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。